それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の宣教の箇所は、ルカの福音書15章、11節から24節になります。2017年度版ですと149ページになりますかね。それではお読みいたします。ルカの福音書15章11節、イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方の住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいことだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって、自分を父のもとへ向かった。自分の父のもとに向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に履かせなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。以上になります。それでは、放蕩息子は2人いると題しまして、高橋先生に、宣教していただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
いつもありがとうございます。また祈っていただいて、支えていただいて、また捧げ物をいただいていることも本当にいつも感謝しております。今日も一緒に礼拝できますを楽しみに、参りました。残念ながら妻が、ね、入院をしておりますので、今日一緒に来ることができなくて、ご心配いただいている方もいらっしゃると思います。少し最初にですね、そのことをご報告させていただいて、また狭山での伝道について祈っていただいてますので、できるだけ来るたんびにですね、一月その間に神様がなさってくださった恵みについてもご報告をしたいというふうに思っています。少しそのために時間を使わせていただきたいと思います。妻のことなんですけども、10月の1日にですね、入院いたしました。前日に虎ノ門病院の本院の方で検査を受けた時には、医師はいや、入院ってほどでもないんじゃないかって割と最後までおっしゃってたんですけど、家内はやっぱり自分の実感があったんだと思うんですけどね、ぜひ入院してしっかりと治療したいっていうふうに希望しまして、翌日から入院ということになりまして、1日から入ったんですけど、1日に入院したらですね、もう入院して私 彼女も連れて行って病室にもう座ったあたりからぐーっと悪くなり始めまして、あ本当にじゃあ入院してよかったねっていう、まあ、そういうことからですね入院生活が始まった次第です。熱がですねそんなにこうもう倒れて朦朧として しまってねいるような熱ではないんですけども、7度台8度台ぐらいの熱がずっとなかなか下がらなくて、咳痰でも夜ですね同室の皆さんのことにちょっと気を使うほど咳が続いたりとかですね、そういうことがありまして、まあ汚い話なんですけどすいません薬のせいかもしれませんけども、下痢も、当初はずっと続きまして体力が落ちて一時はちょっと車椅子でですねこう押してもらわなくちゃいけないような状態になって、それは今は脱したんですけども、まあ、咳と痰も収まってくるということで、まあ良くなってきてはいるんですけど、なかなかその熱が降りなくてということで苦しんでまいりましたところ、3週間これでもう入院から明日で経つんですけど、医師がこれまで使ってきた薬が効かないということに気がつきましてね、それで何種類もあるらしいのでこのような状況に適合する薬があるようなのでそれをこれから試していきましょうということで、入院したばかりの時に、使っていただいた薬がダメと、2番目がダメ、3番目も熱が下がらないということで、先週の月曜日に4つ目に変えていただいたところ3日後に測った血液検査で炎症値が落ちてるっていうことが分かりまして、お医者さんがやっと見つかったっていうことですね、じゃあこれをこれから使ってぐっと病気を押していきましょうというふうに決定していただいた、そういう段階に今あります。ですからこれからは良くなっていくんじゃないかなというふうに期待している、そういう光がちょっとね見えてきたというところまで参りましたけども、ぜひこの薬が彼女の、ね、症状にうまく適合して、まず熱が下がって体力を作ってつけてですね、良くなってから2週間ぐらい慎重な先生なので見られる方なのでこれからあと2週間ぐらいかなというか、今回ちょっと長くなるんですけどもひどい時には3ヶ月も入院してた時期もね過去はありましたので、それでもいい方だなというふうにですねかなり一生懸命今励ましているところですが、今朝も37度になっちゃったってですねカロナールっていうんですけど熱冷ましなんですね、ご存知ですか、飲んだっていうことがですね今朝も知らされてきました。もうやっぱり病気の身の本人の身にとっては本当にねこのままずんずん悪くなるんじゃないかとかね悪い想像もやっぱり他にやることもないのでつい悪いことを考えてしまって、その悪い考えに苦しめられるっていう病状そのものもそうなんですけど、まあ、その心の中でねついこう抱いてしまう思いは辛いっていうもので、まあ、彼女 の7割8割はその苦しみのように私から見えるんですけど、でもそんな考えやめとけよって言ってもそうはなかなかそうはいかないですよね本人にとっては。ですからちょっとねなかなかいろいろこうなんだ今はってこう苦しいっていうことが知らされてきてもですね、なんとももう言ってあげれる言葉もないようなですね状況なので、私もなんかこれで本当にこう苦しい気持ちがずっとあるんですけども、これから少しいい薬も見つかったようなので、改善していってくれるというふうに思って、ぜひそのことを覚えてですね良い結果がね回復が与えられるように祈っていただけたら感謝でありますのでよろしくお願いしたいと思います。それから狭山での働きのことのために祈っていただいてまして本当にありがとうございます。まあ、地域にできるだけ入っていって、皆さんとまず仲良しになって人間関係を作って信頼十分な時間を使って信頼関係を形成して、その土台で福音を表していきたいというふうに願っている、まあ、そういう伝道の仕方でですね、時間がかかってノロノロしているように見えるやり方かもしれないんですけども、まあ、そういうふうにして働いております。でこの1ヶ月の間にですね、 いくつかのことがありました。一つは昨日だったんですけども、私地域の仲間に入なりたくてですね、ギタークラブがあることが分かったので、ギタークラブに入って、そして昨日がそのギタークラブが近隣の他のギタークラブ、仲間のギタークラブと年に一遍合同の演奏会する日でして、でそれに呼ばれたので、参加してですね、いました。でとても大勢の方たちですね、同年配の方たちが多いんですけど、40年間ほどは留守にしていた狭山市のちょうど私と同じぐらいの年齢ということは、私と一緒にこう追い育った方たちだなというふうに思ってですね、そして会場が堀金公民館といいましたね、私が生まれたのが堀金なんですよ、はい、堀金の中新田村というところなんですけどね、そこで私の、成人式そこだったんです。できたばっかりの立派な公民館で、なんかね、あの頃はね、その近くにそんなでっかい建物はなかったんですよね。大体の麦わら屋根のうちばっかりだみたいなところで育ったもんですから、今はちっちゃく見えましたけど、当時でっかい建物だと同じサイズのはずなんですけどね、その場所に49年ぶりでしょ、つまり、はい、今は私69ですので、49年ぶりに、こんな形でここに戻ってくるとは思えなかったというかね、本当に同じ世代の方たちと、大勢の方たちと、また同じギターっていう趣味もある方たちとお会いすることができて、でその中にまた顔を覚えていただいてね、名前を覚えていただいて入ることもできたということを本当に感謝しています。私はこの人たちと一緒に追い育ってきたのか、よそから結婚しておいでになった方もいらっしゃるかもしれないけども、でも大方この地域の人たちで、私は長年ここを留守にしてたけど、この方たちの中にまた私戻ってきたんだなという気持ちがしてですね、なんかふるさとってのはこういう気持ちがする場所なんだなって久方ぶりにね感じたわけなんですけど、そういう面でも昨日はですね、とても私にとっても特別な感動の深い日でした。そして、そのような形でですね、皆さんとの地域の方たちとのつながりを作っていくことができているということを感謝しています。それからもう一つは岩渕誠さん、由美子さんご夫妻のご近所に引っ越しをしたということは前にもお話をしたかもしれないんですけども、岩渕さんに誘われてですね、5月ぐらいから声をかけていただいて、皆さんピーター・ポール&マリーって1960年代ぐらいの、3人組のね、女性と男性、男性で2人男性がギターを弾かれて、とてもコーラスが綺麗なフォークグループなんですけど、ご存知ですか？知らない方も多いと思います。先生は知ってる世代は知らないって言ったらそれはねサバ読んでるなという感じなんですけど、ね、知ってますか？
いや、歌はあんまり
分かんないし、
知ってるけど、
多分聞けば分かると
思う、
聞けばどっかで必ず聞いてると思うのでね、
いいよ、
すごくいいですか。
サバ読んででしょ
逆にサバ読んで俺は知ってるんだってね、リバイバルで聞いたかも分かんない
んですよね。なんか昔の映像結構流れた。
あ、そうです、
知ってて、
はい、はい、それん？
知らない、
え、
知らない人、
知ってる？
知らない
よね、
知らない、
よく聞いてました。
お父さん知ってるんです
か？好きだ、はい、
お父さん、ピーター・ポール&マリー、ピーター・ポール&マリー知ってる？
あ、PPM、
PPM ね、なんかね、汚染の数値みたいなよくそういう、ね、知らない人聞かれるんですけど、PPM っていうとバンドってパッと分かる人と、 PPM って分かんないなっていう、そこで世代が分かる。まあすみません、冗談なんですけど、でそれで誘われてやりたいって、私も趣味としてやりたかった、ギター始めた頃にですね、あ、こんな綺麗なことができるんだと思って、いつかやりたいなと思ったんだけど、メンバーが揃わないとできないバンドなのでね、ずっとできなかったんだ。こんな年になってできることになるとは思いもよらなかった、わけなんですけど、で声かけていただいて、それでバンドを作って、岩渕さんの持ってらっしゃるスタジオ とあのカフェを兼ねた銀色飛行機ってお店があるんですけど、そこであの9月ですかコンサートをして、そしたらやっぱりお好きな方がたくさんいらっしゃるのね、やっと本当に良かったと思うのは、あの本当にこうそういう趣味とかあれは良かった、自分の青春の思い出っていうものを共有している方たちが結構たくさん集まってくださって、そして YouTube で配信したんですね、うん、そうしたらね今何百人になったか分かんないけど、私が最後にもう 2,3 週間前に確認しただけで800人ぐらいの方たちがあの見てくださっているんですね。でそれであの地域の方たちにもあの知っていただくことができて、いやあの今度やったらまたあの声かけてほしいっていう、まあ、これも一つの私から見るとコンタクトなんですけど、そういう形で地域で、同じものが好きな人とあの出会うっていう、そういう機会として祝福されたなというふうに思っています。そしてあのこの間は流山ですねに、教会に呼んでいただいて、あのピーターボーン&マリーで家から歌ってくれって言われて教会なんですねピーターボーン&マリーでいいからちょっと気になるところですけどでもね皆さん、ピーターボーン&マリーはね聖書そのものの歌がたくさんあるんです、はい、今度も1曲歌ったんですけどね、はい、あのですからそのことを通して自然とね聖書を紹介したりお話をしたりすることもできまして、そちらでもあの機会が与えられて、そしたらなんか YouTube の配信をご覧になった方があの話が伝わったんだと思うんですけど、新宿 のライブハウス、これ一般のライブハウスなんですけど、あのお声がかかって演奏しに行ってくださいって言われてですから、あ、俺ってプロになっちゃったのかなちょっとあの錯覚っていうかいい気になってるところなんですワクワクいい気になるんですけど、はい、あのそんなことが来年の2月にですね新宿のライブハウスで演奏するっていう機会、いやこれってそんなことまで考えなかったけど、ちょっとこう広がっていくことなのかなと思ってね、でこのことを通してやっぱりこうつながりができる、人とのつながりができるっていうことに本当に有効な方法だなというふうに思って、いや趣味でもとにかくやってみるもんだなというふうに思いました。先生も一緒に入りませんか。ダブランドマリ
ー。何もできない。
ぜひそんなことが ありますので祈っていただければと思います。そして付け加えなんですが、今朝ね、Facebook で、知ったことなんですけど、釜石で私と一緒に働いていた女性の方なんですけど、結婚したご主人の、転勤で。彼は釜石から私よりもずっと先にもう2年ぐらい前に東京に移って東京で仕事をしてたんです。で彼は川崎の方に住んでたんですけども、昨日見たらば今度青梅に引っ越すことになったって書いてあったんです。私今日これから青梅に行くんだけど東青梅の駅からちょっと下がったところで、あの青梅中央教会ってあるんだよ、そこで月に一遍ずつねお話頼まれて定期的に行ってるんだって言ったら、向こうもっていう絵が出てきて、それで、ああじゃあ今度ね狭山にも近くなるし先生には会いたいと思ってたことでもあるのでっていうふうに書いてました、はい、実はこの2人結婚するときに釜石で私に結婚式の式をしてくれって一度は頼んだ人なんですね。だけどちょっと家族の中であまり話がうまく調整できなかったらしくって、先生悪いんだけど話は立ち消えになっちゃって自分たちとしては本当は残念なんだけどってですね言ってました。でそういう方なんですよ。少しもですから信頼してくださっている関係がある方たちなんですけどね、その方たちが青梅のどこっては書いてなかったので、でも青梅ですからね近いと思います。いつかねここに2人が座らないかなというふうな夢を今日抱いているので、ぜひ皆さんね青梅市民がそういう夫婦が あさってって書いてありましたから引っ越していきます、はい、中央線沿線でね通勤が始まるんだなんて書いてありましたので、ぜひこの2人名前言っていいと思う、鈴木さんご夫妻です、鈴木さんっていうんですけど、ぜひ皆さん祈ってください。 あのこの人たちの救いのことはもう釜石にいた時からずっと祈ってた人たちですので、いつかいつかと思ってた方たちですね。こんな風にしてね、あの人たちもこうやって先に帰っちゃって、ああもうこれで関係断ち切れたなと思ってたら、私たちも帰ってくることになって、そして彼らが青梅に来るっていうのはもうなんか神様は手繰り寄せてる感じですよね。本当に神様ってね、あの答えてくださる方ですよね。生きてる方ですよね、ぜひあのお祈りいただければと思って、そのこともちょっと付け加えさせていただきたいと思います。はい、すいません、話が前向きが長くなりましたけど、ルカの福音書の15章、今日読んでいただきました。ありがとうございました。イエス様の例え話をね、一回に一つずつ取り上げてお話をするということで、シリーズでお話を始めて何回目かですね。今日 の、 あの例え話はもう皆さんもう分かりきってるっていうか、もう教会の中で読まれるイエス様の例え話で、このフォートモスクの例え話ほど数多く読まれている箇所はないと思います。大勢の説教者が素晴らしい立派な解き明かしをなさっていて、それが本になったりテープになったり、ね、録画になったりしてますので、またここでっていう時には皆さんはもう知ってるっていう気持ちがするかもしれないんですけど、今日はね、その知ってるっていうところにね、ちょっと焦点を当ててお話をしたいと思っているんです。で、皆さんはあの不思議に思われなかった、むしろ不思議に思われなかったかもしれませんけど、放蕩息子って何人いるんですか？放蕩息子は、息子は2人だけどね、いいとこついてますね。放蕩息子っていうのは、まあ、このね、家を出て行ってしまったこの弟息子のことを普通放蕩息子と言って、放蕩息子の例え話を読んで説教するときに、多くの説教者は今日私がしたように24節まで読みます。11節から24節まで読むんですけども、しかしそれはあの放蕩息子のイエス様の例え話のあと3分の1残ってます。あの行数にしてね、それが今日読まなかったんですよ。まあ私はわざと読んでいただかなかったんですけどね。よくこの25節以降、つまり兄息子の部分は読まれないんですよ。もう一人いるのにっていうことですよね。放蕩息子は二人いるっていう不思議なタイトルにしたのはそのポイントです。で、当然のことだと思うんですけども、あの皆さん内容はもうすでにねご存知のことだと思いますが、くどくどその点についてお話をいたしませんけども、イエス様がこの例え話をお話になった本当の目的は何だったのか、焦点は何だったのかっていうことをね、今日皆さんで、まあ、あのメッセージというよりは聖書研究会みたいな気持ちで探ってみたいと思ってるんですけど、言うまでもなく聖書どの箇所もそうですけども、聖書を読んでそこから意味を取ろうとするときには、あの誰に向かって語られたことなのか、どういうケースで語られた言葉なのか、それはイエス様のお言葉だけに限らず、旧約聖書のね、モーセのダビデのこうした出来事、アブラハムのこうしたエピソードを読むときにも、そのアブラハムならば、アブラハムが生きたその時、その時に起こっていた問題、直面していたこと、どういう状況でそこに神様の声が聞こえてきたり、天使が現れて神様のお声を代弁なさったりっていうふうなことをしている。いずれにしても神様の意思がそこで働いているんだけど、それを受け取った人にとっては、そこで聞いたアブラハム本人にとってはそれはどういう意味だったのかっていうことを、あの十分に一度学んで、それを共通点を持った私たちの生活現代に持って当てはめて、そして私たちにとってはあのアブラハムに、ダビデに、モーセに語られた神様のお言葉は、彼らにとってこういう意味だった、それが私たちにとってはどのように 当てはめられるんだろうと、こういうふうに読むっていうことが聖書を読むときのもう大原則ですね。しかしよくこれは無視されるんです。もうあの聖書全部ね、あの私に向かって直接語られた言葉のようにあの読んでる人がいるんですよ。いや、あのいいんですよそれで。確かにそうなんです。神様は私たちも読んでここから学ぶように、ここから神様の御心を知るように、そのようにして聖書を私たちに与えてくださった、これは万民に向けた神の生きた言葉です。ですから私のために語られた神様の言葉として読まなくちゃいけないと思うんですけど、読み方はちょっと単純じゃないですね。やっぱりこの書かれた時、語られた時、それぞれの時代がありました、文化がありました、そしてそこにいろんな状況がありました。誰が誰に向かってどんなことをどんな状況で語られた言葉なのかっていうことは非常にもう千差万別ですよね。でそれを十分に理解して意味を取るっていうことが本当の意味で聖書を読むってことですよね。意味を取り出すっていうことです。意味を読み込むんじゃなくて、私たちは、自分の思いで自分の知ってることの中からこういうことを聖書言ってるって、ついねこれ癖なんですけど、つい聖書に、読み込んでいくんです。しかし聖書は読み出さなくてはいけない。それで本当に初めて神様のお声を聞いたということができる。その時に私たちは確かに神様たちにこのように語ってくださったということができるんですけど、その前段にやっぱり当時の人にとっては、そこで聞いた直接の聞いた人にとってはどういうことを意味してたのかということを理解するということが大事だということです。それでね、あの内容は今日はあまり入らないです。内容に入る前にですね、イエスはまたこう話されたと、新改訳聖書の一番新しい訳で15章の11節でイエスはまたこう話されたって書いてありますよね。またって書いてあります。じゃあその前にもイエス様は何か話しておられますね。その前は何ですか。8節ですね。またドラクマ銀貨を10枚持ってる女の人がうんぬん、まあ、ここに短いんですけど別の例え話があります。銀貨も10枚持ってた人、1枚なくすんですよね。そしたらばもう家の中吐き清めて1枚を見つけないかってイエス様はおっしゃってる。そのようにして同じように一人の罪人が悔い改めて、つまり見つかって手元に戻ってくる、神様の手元に戻ってくるようなものですよね。なくしていた銀貨が手元に戻るように、罪人が悔い改めて神様のところに戻るならば、神の見つかりたちの前には喜びがあるんですってイエス様は直前で別の例え話をおっしゃってます。だけどもそれまたって書いてありますから、その前にもあるみたいですね。そうやって戻っていきますと、羊100匹の羊の1匹をなくしたらば、その羊飼いは99匹を残してその1匹をね、1匹ぐらいいいやって言わない。羊飼いは愛してますから、1匹1匹をね。ですから探しに行かないかって言うんです。探しに行って崖っぷちに立ってるその羊を、子羊をね、め泣いてる子羊をですね、あよかったって、ね、見つけたらばもう抱きかかえて帰ってきて大喜びするでしょう。一緒に喜んでくださいって近所の人たちを呼び集めてお祝いするでしょうですね。あなた方にいますそれと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。これまた一つ別のね、さっきの銀貨の話の前に100匹のね、うちの1匹が失われたらっていう羊の話をイエス様はおっしゃっているんですね。悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、この1匹のための大きな喜びが天にある。神様はその1人の罪人が悔い改めることを本当に喜んでくださるね、いうふうに例え話をおっしゃいました。もう似てますね、銀貨の話も羊の話もね。でそれは
イエス様はどんな状況でお話になったのかってまた前に戻るんです。3節です。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたと言って、あの100匹のうちの1匹の話、そして10枚の銀貨のうちの1枚の話、そしてそれに続いてイエス様が、イエスはまたこう話された、ある人に2人の息子がいたと、初めて今日の例え話に入っている。これは全部同じテーマが貫かれていて、ある同じ状況のためにイエス様は大切なことを教えようとして、100匹のうちの1匹、10枚のうちの1枚、そして2人の子供息子の話っていうふうに立て続けに例え話をお話になってるんですけど、それはみんな最初の部分に返っていくわけです。そうすると、それはどういう時にイエス様お話になったのかと、こういうことですね。1節から、15章の1節からこう書かれています。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たちは律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったって書いてあるんです。状況想像がつきますね。イエス様のところに主税人たちや罪人たち、まあこれ一般的にはユダヤ人の社会の中ではやっぱりこう踏みつけられてる人、無視されてる人、数に入らない人、やつは罪人だ、主税人、あいつはもう罪人だ、いつもそのようにして見下されている人たちがこぞってイエス様の話を聞きに来ているんです。それをパリサイ人たちが、まあ遠くから律法学者たちが見て、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしている、なんて立派な人かっていう意味じゃないんですよこの人は罪人たちを受け入れている、奴らと一緒に食事をしている、由々しき問題だっていうことを言ってるんです。こんなことしちゃいけないじゃないかって言うんですね。そう言ってるパリサイ人たち、律法学者たち、彼らはその文句を言ったって書いてありますから、なんとなく、ね、顔を背けて不満な表情をしたっていう程度じゃなかったみたいね。イエス様に言ってるんですよ、それを。あなたはこんな人たちと一緒に食事をするんですか、彼らの仲間ですか、罪人たちを受け入れる。だけど例え話は何でしたか、どんな意味でしたか。失われた1匹、失われた1枚、それは罪人のことを指して、その罪人が悔い改めるならば天で大きな喜びがあるんだ、見つかりたちの中に喜びが湧き起こるんだとイエス様はおっしゃって、例え話を、大友の巣の例え話をお話になったんです。そうであれば、この例え話の中の弟息子は立ち返ってきて、そして、お父さん、私はもうとても息子と呼ばれる資格もありません、雇い人の一人にしてくださいってね、言おうと思って帰ってきた、その最後のね、雇い人にしてくださいっていう言葉だけはお父さんは言わせないで、そして、いや、急いで一番いい衣を持ってきて着せなさい、手に指輪をはめさせなさい、足に履物を履かせなさい、この3つは正真正銘の本当の息子っていう意味なんです。この衣服はもちろんその通りですよね。指輪っていうのは、当時指輪っていうのはしばしばハンコです。日本の言う印鑑に使われたんですね。で、本当に何かの契約をしたり売買をしたりするときに、その人の指輪が印鑑代わりになったんです。だから指輪をはめさせるっていうのは、もうそのこの家のものを売ったり買ったりしてもいいということです。足に、履物を履かせなさい、それは履物というのはです、履物を履かせるっていう、これは象徴的なことで、その靴を履いて歩くところはお前のものっていう意味なんです。だから相続、土地の遺産相続なんかをするときに、お父さん、わざわざ靴を用意しておいてね、 そしてその後継者の前に置いて彼がそれを履くっていう儀式をユダヤ人たちはしてたんですね。そういうことなんです。ですから本当にこの、3つには深い意味がありまして、お父さん雇い人じゃなくね、正真正銘の息子としてまた迎えれるんだ、お祝いだって言ってるんです。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったんだから、で祝宴を始める。この祝宴は本当に失われた魂が帰ってきた時の父なる神様の喜びをそのまま表している。神様ってそういう方なんだと。罪人を嫌ってね、羽の排除して、でこんな罪人とは私たちは一緒には生活しません、食べませんと言っているこのパリサイ人、律法学者たち、それは神様の御心から真逆のことをしていることになるということを、イエス様はこの見るからに法灯三昧をして、お父さんを悲しませて家を出て行って、今本当に尾羽内からして帰ってきた、お父さんから迎え入れられた弟息子と彼らの姿って実は同じですよね。ところがこの お兄さんはお父さんが弟息子を迎え入れたっていうことが気に入らないわけでしょ。今日読まなかったけども、そうですよね。兄息子は帰ってきたらどんちゃんどんちゃんお騒ぎしてるわけです。美味しいものの匂いがブーンと聞こえてくる。何してるんだってしもべに聞くと、いや、あのご兄弟がお帰り立ったんですよ。よっぽどお兄さんも喜ぶと思ったんでしょう。お父さんがあんなに喜んでるから、お兄さんも喜ばれるだろうと思って、しもべたちはね、いやお兄さんおめでとうございますって勢いでですね、弟さんがお帰りになったんですよ、本当に久方ぶりに帰ってこられたんですよ、お父さんがこうやって迎え入れて今お祝いしてるんですって言ったら、もうこのお兄さんの顔がもう顔色が変わってね、なんだと、となんだと、兄は怒って家に入ろうともしなかった言うんですね。お兄さん嬉しくなるんです。あいつは、ね、罪人だって思ってますから、弟の息子ね。俺はそこのとこ行くと違うと、ずっとお父さんと一緒にいて、お父さんの戒めは全部守ってきたって書いてありますよね。でちょっと最後にですね、返す方なんで、ね、あのそれなのにお父さん、あなたは私にこんなあのことしてくれたこと一回もないじゃないですかなんてね、ちょっとチクッと言ってますね。不満だったんだね。だからね、だから彼はお父さんの言うことを聞いてね、本当に従順な息子としてお父さんに仕えてきたんでもなかったんだな、一緒にはいたけど、一緒にはいた、だけど少しも喜んでいない。特に喜ばないのはお父さんが喜んで迎え入れたこの弟息子を迎え入れる、これが気に入らない、喜ばないです。お父さんの喜びを彼は喜べないんです。これが兄息子の姿じゃありませんか。まるで神様が喜んで迎え入れてくださった私たち罪人人一人、救われてイエス様を信じて救われて神の子となり、もう一度回復されて神様の愛の中でまた歩むことが回復した私たちのことを喜ばない人がいる、そういうことになります。そんなこと人いるの。いや、この兄息子はその人たちのことを指してるんです。この兄息子は、ね、15章の1節2節を指してるんです。あの人たち、イエス様がわざわざ迎え入れて、こうなんだよ、ああなんだよと懇切丁寧に神の国のことを語り、喜んでイエス様は語って、聞きたくて来てるんですから。世の中の人は彼らを好まないかもしれません、排除するかもしれません、イエス様は受け入れちゃうんですよ。時々ね、世の中の大多数の人が受け入れない人を受け入れる人って人気が上がらないでしょ、非難されますよね、話題になっちゃいますよね。イエス様ってそういう方だったんですよ。みんなが嫌う人を愛してるんです。だからみんなから嫌われます。 非難されます。イエス様はそのごとく非難される。あんな人たちと一緒に食事をしていると言って彼らは文句を言われた。イエス様は彼らにも教えたいんですよ。ご自分のことを非難しているこのパリサイ人と律法学者たち、罪人を迎え入れて、優しく迎え入れて許そうとする、共に生きようとして友達になってくださるイエス様がやっていることが気に入らない人たちも彼らも招きたいんです。だからこうして読んでくると、法と息子の中心点は実は兄息子の部分の方にあったんだ。イエス様はそもそも何のために話し始めたんですか。失われたものを受け入れて、罪人が帰ってくるのを喜ぶ神様のご愛を表し、それをまたみんなで共有したい、私たちもそれらものになりたいってイエス様はもう本当に強く思って、で文句を言う人たちに、お前たちも私たちと共に私たちの中に入りなさい、彼らも招こうとしてらっしゃるじゃないですか。だからイエス様の法と息子の例え話は最後の3分の1が必要なんです。いや、最後の3分の1が法と息子の例え話の中心なんです。弟息子の方は前段なんですよ。だけどしばしば前段だけが読まれる、ね、そこは素晴らしい箇所ですよ。本当に天地万物を作った神様がどれほどご自分の元から離れていった罪人が改心して戻ってくることをどれほど喜んでくださるか知れないということは、この弟息子を迎え入れてくれたお父さんの姿に本当によく書き表されて、私たちそこに深い感動を覚えて、これをこの箇所を読んで、伝道集会をするのはいいことだと思います。しかし例え話のこの例え話ですね、法と息子の例え話の中心はそこじゃないです。そんな愛の深い神様のことが気に入らない人がいる。いるの？いや、いるんです。私たちはここでイエス様に文句をつけているパリサイ人たち、律法学者たちに対して語られた兄息子の、特に兄息子の部分、だがお前の弟は死んでいたのは生き返り、いなくなっていたのに見つかったんだから喜び祝うのは当然ではないか。お父さんは兄息子を叱ってはいないですね、裁いてもいないです。相変わらず来よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、なんだと、私が受け入れた弟息子がそんなことをしたのが気に入らないというのか、じゃあお前はもう子供でも親でもないって言ったんじゃないんですよ。そうじゃないんです。一緒に喜んでくれっておっしゃってるんです。私の喜ぶことを一緒に喜ぼう、喜んでくれ、喜ぶのは当然だよ。そしてこの31節、当然ではないか、喜び祝うのは当然ではないかというお父さんのお言葉に対して、兄息子がどう反応したかは書かれてないそこで終わってるっていうのがイエス様の例え話の眼畜の深いところです。つまりイエス様が語りまではしなかった部分は私たちの反応で書くんです。イエス様の例え話はね、しばしばそうですよ。まるで途中で終わっちゃう、その後どうなったの、それが一番知りたい、ね、それはあなたの反応、あなたの応答の中に聖霊が書いてくださる。神の言葉の続きはあなたたちの信仰生活の中に書き継がれていくんですというのがイエス様の例え話の終わり方の深い眼畜じゃないかなと思います。こういう、例え話多いでしょ。そうなったのか、あとはどうなったのか知りたいんだけど書かれてない、なんだよなんてでも私たちはね、イエス様がこの例え話をお語りになった目的がどこにあるのか分かってみると全部通ってるね、意味が通じています。 本当に私たちもね、神様が喜ぶことを喜ぶ、神様がお受け入れになるものを私たちも受け入れる、それを今私たちは招かれているんじゃないでしょうか。私たちは民族が違う、国が違う、文化が違う、歴史が違う、ちょっと違うともうすぐこうやりますよね。今世界中で戦争があちこちで起こっています。戦う、衝突する、競争する、攻め合う、排除し合う、日本人の純粋な普通の日本人の国内の中にだって貧富の差とかね、どんどん今広がっていますよね。いろいろな違いっていうものを目につけては、面白それを喜んで面白がってるかのように何か差別したり排除したりするのがどうも私たち罪人は好きみたいですね。私たちイエス、このイエス様の、この例え話を語られたイエス様のご愛、イエス様が時明かしてくださった父なる神の愛というものをひとたび知ってからは、その愛を知ってから、その受けてからは、そしてそれを私たちのものとしてまた、受けさせていただいてからは、この愛に生きるものになりたいです。兄息子は私たちがなってしまいやすい姿で典型ですよね。確かに見るからに悪いことする弟息子みたいな罪人がいます。ちょっと私はそっちかなだけど神様と沿ってね、生きてるように、そばにいるように見えていながら、実は神様がなさること本当は面白がってない、喜んでない、ね、そして神様にだって心ひそかに不満も抱いてる、それでもなんとなく忠実に見える、そういう人っていますよね。クリスチャンは世の人、ノンクリスチャンの方たちをどう見ているでしょうか。兄息子のように見てないかなと思うんですね。今日は皆さんと一緒に、これこの箇所だけよりもむしろ聖書全体ね、その箇所の本当の意味を汲み取るためにはどうしたらいいかっていうこともちょっとこうもう一つのラインがあってね、それをお話をしながら、それこの箇所を読むとこう読めますっていうことをご紹介しながらですね、この放蕩息子っていうのは弟息子だけのことを放蕩息子だと思ってるかもしれないけど、兄息子も放蕩息子だったんだと。なぜならば彼の心は遠くお父さんから離れてるでしょ。弟息子はもう出てきちゃって遠く離れましたね。もう物理的に遠く離れてる。兄息子はピタッとお父さんと一緒にいるんだけど、一緒にいるのか、心は沿っているのか、そうじゃないです。彼の心もお父さんから遠いんです。しかもこの二人の罪人はですね、現れ方においてはこんなに違いながら結局同じです。つまりどの予定で一つ同じかっていうと、一番大事な点はですね、彼らはお父さんからさあ帰っておいで、最後に、ね、帰っておいでと言われなければ家に入ってこれない人たちなんです。弟息子はそうだったでしょ。ああもう帰ってお父さんに終わったらこう言うんだって一生懸命練習してきたんだと思いますね、この例え話だったらね。だけど お父さんはですね、いや雇い人の一人にしてください、皆さん注意して読みましたか、雇い人の一人にしてくださいとまでは言わせないんですよ、このお父さんはね。イエス様の例え話はよく読むとね、あ本当にね、細かいところがよく書かれているんですよね。素晴らしいイエス様の例え話なんですよ。もう息子と呼ばれる資格はありません、そこまでで十分です、雇い人の一人としてくださいとまではお父さんは言わせない、口に手を当ててね、口に蓋をするようにして、すぐに急いで一番良いものを持ってこい、このように着せなさい、指輪をはめさせなさい、足に靴を履かせなさい、さあ牛をほぐってお祝いだってもう彼のその一番屈辱的な言葉は言わせないんですよ。 お父さんはこのようにして彼を迎え入れてくれました。お父さんがね、迎え入れてくれなければ彼はですね、帰り道とぼとぼね、お父さんに会ってあんだけのことを言って啖呵切って出てちゃってね、全部もう湯水に使いを果たして、もうお金打ちからしてこんなに惨めになって何もかも失って、お父さんからもらった財産ね、自分が引き受けるはずだった財産前もってもらっちゃってね、そしてそれ全部吸って帰ってきた私、どうやってお父さんに会って何て言おうって、もう言う言葉もなかったでしょ。お父さんからですね、姿を見て、あなた帰ってきたのか、いやしばらくそこで立ってろって、1週間でも2週間で外に置かれても仕方がなかったと思いますよ。でお父さんは走り寄るんですよ。このお父さんは最後の一歩は、彼は自分ではね、帰ったよどうもなんて帰ってこれない。どの面下げて帰れるか分かるでしょ皆さん。それもとてもじゃないけどね、何とも言い訳もつかない、そんな時に彼はもう戸口の前に立って、門の前に立って、もうそこからは入ってこれなくなる時が来たんですよ。お父さんは走り寄るんです。そして走り寄って抱いて何度も口づけしたって書いてあります。口づけって言葉は日本語では分からないんだけど、複数形です。イエス様の複数形でね、何度も何度も口づけしたってイエス様はおっしゃってることになるんですよね。そのようにして家に入れていただいた弟息子は初めて家に帰れるんです。父のところに帰ろうって決心はしたけど、本当に帰ることはお父さんが迎え出てくれなければできないんですね。これは私たちの救いにぴったしだと思いますね。本当にそうだと思います。私たちが自分で帰ってきたんじゃないんですよ。神様は私たちを寄せてくださったから、私たちは悔い改めることができ、父のもとに帰ることができました。そのおかげで救われることができました。お兄さんもそうです。彼は外に立って入ってこなかったって書いてあります。だからお父さんが迎えに行きますよね。そうすると迎えに来たお父さんに向かって、お兄さんはご覧くださいって長年私があなたに仕えてきましたけど、うんねんうんねんって文句言ってますね。だけどお父さんは言います。来よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかと、彼の肩を抱いて家の中に招き入れているお父さんの姿がそこでよくわかりますね。二人ともそうなんです。お父さんが最後には招き入れてくれなければ家に帰ることができないほど、彼らは一人は心が遠く、一人は体が遠く、お父さんから隔たっていたんです。これが罪人の姿。結局この二人は、二人とも罪人なんです。放蕩息子が二人いる。兄息子はいい息子で、弟息子は悪い息子、いいタイプと悪いタイプがいる、そうじゃないんです。人間には善人もいるけど悪人もいる、そうじゃないんです。神様が私たちを招き入れてくださらなければ誰も帰れない。そのようにして私たちはこの例え話から弟息子が二人いるということを教えられるんじゃないかなと思いますね。私たちも本当にこの迎え入れてくださる罪人が立ち返ってくることを喜んでくださる神様のご愛、ね、私たちも受けました。そして、自分のこととして喜ぶだけじゃなく、他の人も同じです。私たち他の人のためにもこのようにして父なる神様と共に、立ち返る罪人たちが、その立ち返りを喜ぶものとして、同じように愛するものとして私たちもまたありたいと心から願います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。例え話から私たちを教えくださり感謝いたします。どうぞあなた様のお喜びくださることを喜び、あなた様がお受け入れなさるものを私たちも喜んで進んで、受け入れ愛することができるように、神様が悲しまれることを私たちもそれを悲しむように、神様がお怒りになることに私たちもまた義憤を抱くことができるように、あなた様のご愛を共に共有するようにさせていただきますように心からお願いいたします。イエス様の尊い名前でお祈りいたします。アーメン。